山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週も先週に引き続き、山梨大学工学部メカトロニクス工学科の石田和義准教授に詳しいお話を伺っていきます。石田先生、今週もよろしくお願いします。
はい、山梨大学の石田です。よろしくお願いします。
お願いいたします。先週は先生のご担当の学科メカトロニクス工学科についてお話を伺いました。ロボットの設計、製作、評価を理論と実践で効率よく学べる学科ということでしたが、最近製作されたものとしてご紹介いただいたのがさとっちゃんということで、こちらについて今日は詳しく教えていただけますか。
はい、さとっちゃんと名付けたロボットを製作しました。これは大村聡記念学術館の展示物を案内するロボットになります。音声認識が可能な人工知能 AI を搭載しており、メカトロニクス工学科の学生さんと教員が中心となって製作しました。
はい、大村聡先生の学術館展示物の自動案内をしてくれるということで、すごいなと思いますが、そもそもこのロボット、いつ頃からどんな経緯で制作を始めたんでしょうか。
はい、1年9ヶ月前の昨年1月に本学の理事から案内ロボットの設置に関する問い合わせがメカトロニクス工学科にありました。これがロボット制作を開始するきっかけとなりました。今年度に入ってから展示物で評価を重ね、先月中旬にようやく完成しました。
はい、工学部メカトロニクス工学科のホームページに実はこのさとっちゃんの紹介動画が掲載されているんですが、私も見たんですけれども、さとっちゃんのその見た目も非常に可愛く作ってありまして、表情とかもこう目が結構大きくてまん丸 で眉がちょこんと垂れているような、そんな表情も親しみが感じられるなと思いました。大きさ、高さどれくらいですか。
子供ぐらいの大きさですので、うん、1メートルちょっとぐらいだと思います。はい、
そうなんですね。丸みがあるフォルムでね、とても可愛らしいんですけれども、制作の裏側についても教えていただけますか。
はい、デザインですけども、教育学部で美術を専攻している学生さんに依頼しました。うん、この原案をもとにして、私の研究室所属4年生を中心に議論を重ねました。理想のデザインと制作のしやすさのバランスを考えて最終デザインを決めました。あと外装につきましては、単純な曲面は、木材とプラスチックの板を組み合わせて作りました。うん、複雑な曲面は 3D プリンターで作ったプラスチックの部品をつなぎ合わせて理想とする曲面を実現しました。
そうなんですね。木材が使われているっていうのが意外だなと思いましたけれども、重さとかもいろいろ考えて作ってらっしゃるってことですか。
そうですね、はい、軽くするためにそのような、材料を使いました。はい、
そうなんですね。このさとっちゃんですけれども、移動ってどんな感じでするんですか。
はい、まず移動前にですね、ロボットの現在地を知る必要があります。うん、これはロボットの頭部にあるカメラを使い、天井に貼られたマーカーを目印として画像処理で求めます。その後、ロボットの移動方法ですが、ロボットの現在地が決まりましたら、次の展示物までの方向と距離を求め移動を始めます。この動作は私たちがカーナビで使って目的地に向かうイメージと同じです。
実際に案内はどういった形で行うんでしょうか。
はい、案内を始める前にですね、来場者の問いかけによる音声対話によって2つの案内コースが選べます。うん、案内が始まればロボットは展示物の前に移動し、音声による説明を聞くことができます。なお、ロボット案内中の接触などの危険を避けるために多くの安全装置が備わっています。これらの安全装置でロボットの周りを常に監視することで、来場者の安全性をより高めています。
そうなんですね。映像を見ている中でさとちゃんが喋っているところも聞きましたけれども、スムーズにね、受け答えもしていますし、あとはぶつかったりしないようにしっかりと安全装置も備わっているということなんですね。もうデザインから仕組みまで、まさにメカトロニクス工学科の技術と、そして思いが詰まったロボットだなと感じました。制作されてみていかがでしょうか。
はい、当初の要求通りの動きが実現できて安心しました。制作過程は実践的な内容でしたので、制作に参加した学生さんは非常に良い経験ができたと思います。この経験を生かして技術者として社会に貢献してほしいと考えています。またチャンスがあればぜひとも案内ロボットのさとっちゃんをご覧いただき、ロボットの動きを実感していただければと思います。
一度こういったロボットを作り上げたっていう経験は学生の皆さんにとっては自信にもつながっていきますよね。こうした素晴らしい取り組み、研究をしているメカトロニクス工学科ですが、最後に石田先生から番組をお聞きの高校生や親御さんにメッセージをお願いできますか。
はい、メカトロニクス工学科では機械、電気、情報の3分野を広く学びながら、得意分野を見つけて専門性を習得できます。ロボット分野を勉強したいが、入学して勉強しながら得意な専門分野を見つけたいという希望に応えられる学科となります。高校生の皆さんの受験を心よりお待ちしております。
はい、自分で社会貢献できるロボット作りたいなとか、あと自分の持ってるアイデアでロボット作ってみたいなとか、そういった思いを持ってる高校生の皆さんにぜひチャレンジしてほしいですよね。石田先生、2週にわたってお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。